ヘブル人への手紙1章の1節から3節です。新約聖書第3版をお持ちの方は424ページ、新約聖書424ページ、2017年度版をお持ちの方は同じく新約聖書437ページです。ヘブル人への手紙1章1節から3節です。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の創造者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。本日はこの箇所から偉大な御子イエス様と対しまして、堀田先生にお説教をいただきます。
お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの命のお言葉を取り継ぎます。この者を十字架の血とご聖霊によって聖別し清めて、通りよき管としてお持ちください。またお一人お一人に主の御言葉が心に入り、ご聖霊と共に生きる幸いに歩ませてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。今日からヘブル人への手紙を公開説教させていただきますが、最初に少し、導入のお話をさせていただきます。今日壁屋新学生がお明かしくださったんですけれども、本当に川口新学生もそうなんですが、川口新学生の牧師であるそうだそうだ、川口さんは川口先生の娘さんだから、川口さんのお父さんは私が HBA 時代に1年の時法進学生の協会の青年会長でした。それから本当に親しくしていただいて、その娘さんがここに来られたつながりを深く覚えて感謝しました。で、壁屋さんとは今回初めてお会いしたんですけれども、実はたくさん名前が出た佐藤恵美さん、佐藤先生の長女の方は、実は静内から酪農大学に入学なさった時に、私が仕えていた大麻教会に来られて、その時洗礼を受けたいとおっしゃったので、洗礼準備して洗礼を授けました。ですが、そしてうちの娘たちと親しく交わっておりましたので、つながりを感じました。またなんと佐藤先生の奥様は玉江先生とおっしゃいますが、玉江さんと私は呼びますが、なんと玉江奥様、佐藤先生の奥様玉江さんは、私の今日牧会の祈りに祈った熊本の私の母教会の鴨本教会の方です。私が高校時代に、初めて教会に行った時には、もう牧師先生の後をついて一緒にトラクター配布をするほどお熱心な高校生でした。私より1歳下なんですけれども、で時が満ちて、私は両方佐藤先生とも友達でしたし、玉江さんは友達というと悪いんですね。その後私が北海道聖書学院入学したら、その次の年に北海道聖書学院入学なさったんですね。1歳若いんです。それで私は両方知っていましたので、 実は結婚の実は仲人みたいなことを取り次ぎ役になって、そしたら結婚されることになりまして、それで私と家内は初めて、その頃まだ若かったんですよね、でも初めて承認をしたんですけれども、そのようなつながりを今聞きながら覚えました。まあこれはもう他の方ともそうですが、本当に神様にあって一人一人がこうつながっているなということを思います。じゃあヘブル人への手紙、少し背景を見ます。著者は不明です。で、執筆年代は、AD65 から69年頃ですね。で、前も言いました、 AD は英語のアフターとかドアとか思いますけども違って、ラテン語のアンノドミニといって、これは主の年という意味です。で、イエス様がお生まれになるのを BC と私の高校時代の教科書に書いてありましたが、それは Before Christ です。で、その時質問されたら困るなといつも思っていることがあります。どうして先生、紀元前は英語なのに、紀元後は AD ラテン語なんですかと聞かないでください。私も分かりません、主の摂理ですね。でもどちらにしても意味がありますよね。クリスチャンでないとこから実は神様の支配なさる 年代に私たちは生きているということを、 BC 何年 AD 何年というのは主の年、2018年というのは主がお生まれになって2018年ということであります。執筆目的は迫害を受けているクリスチャンたちを励ます目的がありました。宛先はおそらくイタリアにいたヘブル人へのキリスト者への励ましであろうと言われています。と同時に、今私たちが聖書を読むときは普遍的に私たち全人類に語られている御言葉として受け取ることが大事ですから、今私たちはヘブル人への手紙をこれから味わっていくときに、私への語りかけとして聞くことは正しい聞き方です。まず1、語ってくださる神について語られています。神は語られました。この先行する恵みがなければ私たちの真の信仰は生まれない。今日はこれで終わってもいいと思うぐらいの箇所なんですね。神が語られるという恵みがなければ真の信仰は生まれなかったんです。私たちはこれがなければ人間の世界はよりどころ、人生の土台とするものがないために混乱の末、自滅の道をたどるほかはなかったんです。神が沈黙しておられて聖書がなかったら、神がどんなお方か一生わからないし、真の救いはどこにあるか決してわからず、またこの被造物、宇宙、世界、人間を見てもそれに何の意味があるか、何の目的があるか少しもわからなかったということを今日覚えたいと思います。また今日ちょっと、今日はじゃあ賢治さん、そこにお座りください。皆さん、このように私と賢治さんが座っていますが、100年間このまま黙って見つめて座っていたらどうだと思いますか。お互いのことが分かるでしょうか。少しも分かりません。ただ見て年を取っていくだけです。
はい、以上です。
何を私が今のジェスチャーで言いたかったかというと、神様がどんな方かを、神様が心を開いて語ってくださった聖書がなかったら、1万年経っても神様のことは分からないっていうことです。お分かりでしょうか。だから聖書はすごい奇跡の書だっていうことを今日申し上げたい。神が語ってくださるっていうことだけで恵みだっていうことです。神はもう手の届かないところにおられる方と受け止めていいんですが、その方が心を開いて、神様はどんな方か、人間はどんな罪があるか、でも救いはどんなことかということを聖書を通して語ってくださるということは、ものすごく素晴らしい恵みだということを今日最初の部分で覚えたいんですね。もし神が沈黙の神だったら、 聖書を下さらなかったら、語りかける神でなかったら、私たちは一生黙想しても、どんな熱心な祈りを捧げても、それは自己満足の神像であって、本当の神は分からなかった。逆に言うと、神は語られたということの中には、そんな恵みがある。神が心を開いて、神はどんな方か、私たちはどんな人間か、救いは何かを語りかけられた。神の語りかけなしの人生は、暗闇の中を的外れのままさまようしかありませんでした。しかし神様は聖書の御言葉によってご自身を表してくださり、私たちを救い、命を与え、その御言葉の光によって私たちが歩む道を照らしてくださるということ、なんという恵みでしょうか。もしこの世に、自分の人生に神の語りかけ、聖書がなかったら、今どうなっているかと考えてみてください。この考えてみるときに、神の語りかけの聖書が今私の手の中にあるということは、素晴らしいことだと実感できるのです。ですから皆さん、今日から私も、もう一度聖書が手にできて、聖書を開いて神の語りかけを聞ける日々であるということは、本当に奇跡なんだ、恵みなんだ。神が心を開いて打ち明けてくださなければ、語りかけがなかったら、本当に暗闇だったんだということを覚えて、今日からもう一度聖書を開くとき、このありがたさの恵みに感動しながら耳を傾けたいと思うんです。一節の中に、昔語られたとあります。この昔は旧約時代のことです。預言者たちによって、これはモーセやイザヤ、エレミアなどです。多くの部分に分け、これは堕落前、堕落後、洪水前、洪水後、アブラハムや族長時代、あるいはモーセの律法時代、獅子の時代、王国の時代、捕囚の時代、そしてマラキからマタイまでは400年の神の沈黙です。3、多くの方法で語られた。神様はこの新旧約の聖書が完成するまでは、夢や幻、主の御使い、預言者などを通して語られた。先祖たち、旧約のために語られました。2節、この終わりの時には、この終わりの時とは新約時代、これはまさに終わりの日々に属しているということです。なんと、いろんな間接な方法ではなく、なんと新約時代は、神ご自身そのものである御子イエス様にあって私たちに語られたのです。御子がクリスマスにお生まれ、33年間、特に公の生涯3年間を通して、御子イエス様は神ご自身が人となられて、神はどんな方かを解き明かしてくださったと同時に、御子イエス様のことを福音書を読むと、御子イエス様の姿を通して神様がどんな方かが分かるように語られているわけですね。御子イエス様の教え、お言葉、ご生涯のお姿そのものが、神がどんな方かを語っているということ、そのことによって旧約聖書に新約の啓示が加えられたのです。旧約聖書も新約聖書も共に大切です。旧約聖書と新約聖書は互いに補い合う真理の光です。神様は御子イエス様によって真理の一部ではなく、真理の全体を示してくださいました。大きなにイエス様の偉大さを見てまいりましょう。本日の2節から3節は、ある方がおっしゃいました、聖書中最も優れたイエス様についての御言葉であると。私も確信します。神は御子を万物の相続者と定め、万物の相続者は御父のメシアへの言葉を反映しています。十字架と復活によって御子イエス様に一切の権威が与えられている。最後に全てのものを受け継ぐお方です。御子によって世界を作られた。これは世界の創造は父子聖霊三位一体の神の御業であり、特に御子も世界の作り主であるということを今日明確に示しています。世界の創造、 御子によって創造された。すべてのものはこの方御子イエスによって作られ、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったとあります。天と地にあるすべてのものは、見えるもの見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られた。先日も見ました、目に見えない天使たち、天の軍勢も御子が作られた。なんという偉大なお方でしょうか。ですから神学的に申しますと、父なる神が創造者というのも間違いでありませんし、御子イエス様も天地の万物の創造者といっても間違いでありません。そしてご聖霊もその創造の技に一緒に参与されたということですね。御子は栄光の輝きということ、これは単なる栄光の繁栄反射ではなく、神の栄光見姿ご性質の輝きそのもののお方だということです。簡単に言うと、イエス様は神ご自身だということです。神の本質な完全な現れ、完全な現れという言語は興味深い言葉で、印鑑のを押す印の意味なんですね。印の押された跡を見れば、印鑑そのものがどのようなものかが分かるように、イエス様を見れば神の本質本性が、本当の性質が分かるということです。イエス様は神であるということです。うちの娘たちが小さい時ですね、この近所の方々が娘の顔を見た時にこうおっしゃいました。ある方がですね、あなたはお父さんの印鑑みたいだねって言われました。その頃はですね、本当に似てたようなんです。私は自分では分からないんですけれども、外の人が見ると、あんたはお父さんの印鑑をしたみたいな顔してるでしょって言われたんですけれども、まあそれ以上にですね、そのイエス様ご自身はその神様の印を押したその完全な現れっていうのは、そんなもう間違いなく神ご自身の性質を持ってらっしゃるということです。その力ある御言葉によって万物を保っておられます。今日はこれも強調したいと思うんです。保っておられるということはですね、摂理の主ということなんです。つまりもっと分かりやすく言うとですね、御子イエス様は万物を創造しっぱなしではなくて、作られた後も保持、ちゃんと面倒を見守っておられるという意味なんです。保っておられるということは素晴らしいことです。もしイエス様が作りっぱなしだったら、もうとっくにこの世は滅びているでしょう。で、私はクリスチャンになった成り立ての頃、ある有名な伝道者の方からこういうメッセージを聞きました。皆さん、今核開発が進んで、そしてある方がスイッチを一つ押せばすぐ核戦争が起こって全世界を滅ぶのに、今それから守られているのは奇跡です。誰かが衝動的に押す可能性もあります。でもそれが、今まで核戦争が行われていないのは、それは神が保っておられるからです。もちろん長崎と広島には本当に悲劇的なことが起きましたから、私たち日本は本当にその恐ろしさを逆に世界にアピールすべき国でありますけれども、と同時に今全世界がまだ滅んでない。それはなぜか。それは神が、イエス様が保って、まだ救われる時間を延ばしておられるということを今日覚えましょう。私たちが救われる時間を延ばして、そしてまだこれから救われてほしい人が救われることを待ってらっしゃるために保っておられるんです。でも聖書全体を見ると、それにも限度がありまして、最後には世の終わりがあると言います。そして世の終わりは平和的ではなく、最後は患難時代が来ると書いてありますから、ぜひ今間に合ううちに 時が良くても悪くても御言葉を伝えなさいと言われています。無から万物を作られた御言葉なるイエス様、奇跡を行われる時発せられた御言葉、創世記を読むと光をあれとおっしゃると光ができた。多くの種類の植物、また水の生き物、家畜作られた時に神様は何か道具を使わなくて光をあれとおっしゃった。御言葉によって創造なさった。そしてその御言葉ご自身がイエス様だということです。そして奇跡を行われる時も、あなたの罪は許され、あなたは癒されましたとイエス様が発せられたお言葉自体に力があって、このマルコの箇所を後で読んでください。イエス様はお言葉、イエス様のお言葉が発せられる時に、イエス様のお言葉は発音だけではなく力がある、命があるので奇跡を行うことができたんです。私はその力ありません。こちらご覧ください。この手にリンゴがあれって言ってもリンゴは出ません。なぜなら私は人間だからです。でもイエス様がリンゴやあれとおっしゃったらできるんです。イエス様の御言葉には創造の力があるからです。御子はすべてのものを作りっぱなしではなく、今も被造物すべて、そして私たちの身に起こるすべてを支配し動かしておられるということがこの箇所の意味です。歴史、時間、タイミングも御子は創造と設立、すべての支配保持の主です。万物は御子にあって成り立っていますとコロサイにあります。創造されたものは皆キリストにあって生き動き存在する。万物が御子の目的に用いられているということです。神のなさることはすべて時にかなって美しい。御子イエス様が今も全世界の国々と私たちの身に起こるすべてのことを支配しておられることを感謝したいと思います。先ほどカビアさんのお証しにあったノンクリスチャンの方をも用いて背中を押してくださったというお証しをしました、聞きました。そうです、私たちに身にの身に起こるすべてのことをイエス様は支配しておられるということです。ですから今日皆さん、慰めと励ましを受けてほしい。私たちの人生にはどうして私の身にこんなことが起こるんだろうということが起こります。でもそこにも神様のご支配と、そして意味があるということを覚え、そして守りがあるということを覚えましょう。御子イエス様が今も支配なさっていると同時に、すべての意味がわかるわけではありません。私たちは神ではないから。しかし主はすべてを支配しておられることを覚え、主により頼みましょう。そしてすべてを益としてくださるとあります。主にあって意味のないことはない、偶然はない。主のご支配の中に主のご計画と意味があるということです。今日皆さんがこのライトアース教会に集っていらっしゃるのも偶然ではない。神様のご計画の中で導かれているわけです。その主の御手の中に私たちはいるということを今日感謝しましょう。私たちは主の御手の中にいるんです。ですからこちらに壁にかかっている信仰の創始者である、完成者であるイエス様から目を離さないで歩もうではありませんか。辛い時、問題だけを見るように悪魔はやらせますが、すべてを支配しておられる主を見つめましょう。私もその罠にいつも陥ってしまうんですね。問題が起こると問題だけを見つめて、だんだん心を暗く自分でしてしまうんです。でも不思議なんですね。そんな時に、待てよ、この問題でさえイエス様が支配なさっているなら、イエス様がきっとこれも用いて益としてくださると、イエス様を見上げるとですね、スーッと平安がやってくるんです。弱さの中で主が御業をなさるという希望が与えられます。ですからイエス様から目を離さないでいましょう。最後に、御子は罪の清めを成し遂げ、御子の大祭司としての御業、 御子の十字架による罪の清め、許しと永遠の命の技は、これまで語られた創造と設立の御業に勝るとも劣らない偉大な御業です。これなくして私たちに救いと望みはなかったのです。私たちの過去、現在、未来のすべての罪が御子の十字架によって償われてしまった恵みを心から感謝したいと思います。この御子を自分の救い主、神と信じ心に迎えるとき、この完全な罪の許しが私たちのものになる。そして主を信じた後も日々自分の罪を告白し、完全な許しが与えられる。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。罪の許しだけではなく、罪からの清め、罪の力に打ち勝つ命ある力も与えてくださることを今日感謝しましょう。最後に、糸高き懐で大いなる方の右の座に着かれました。これは父なる神の右の座。右の座というのは、御子は最高の地位を受けられたということです。座に着かれたということは、御子は救いの御業を完全に終了された、成し遂げられたことを表します。私たちもある作業をして全部成し遂げたときに、はぁと言って座ることがあると思いますが、その座るということは、はぁ今成し遂げたということで着座するということの意味合いを私たちは分かりますが、イエス様の前そのことを表します。着座なさったということは、御業を完成した。ではイエス様は今お暇で何もなさってないかというと、次、天の右の座で今何をしておられる。それはイエスはいつも生きていて、彼らは私たちのためにとりなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになるのです。今なんと父なる神の右の座で私たちのために祈り、私たちが祈る祈りを神様に取り次ぎ、そして私たちが完全に救われるように祈っていてくださる。そしてこの罪を許してくださいという祈りを取り継いで、そして父なる神をイエス様の十字架を見て喜んで私たちを許してくださるということを感謝し、御子を褒めたたえます。お祈りいたします。恵み深い天の父様、今日からヘブル人への手紙の公開説教を始めますが、主が今日御子の偉大さを語ってくださり感謝です。と同時に、神が語られたと本当に今聖書を通して御子イエス様を通して語ってくださることを感謝します。もしこの聖書と御子イエス様のお誕生と生涯がなかったら、私たちは1万年経っても神のことは分かりませんでした。でも今聖書を開くとき、またイエス様のご生涯の見姿を見るとき、あなたがどんな方であり、私たちに罪があり、その罪のためにイエス様が十字架で死んでよみがえって、今は共におられ、そして天で取りなしておられるということが分かり感謝します。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。